岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は東日本大震災を振り返るというテーマで、岡山県危機管理課の藤田千里さんにお話しいただきます。藤田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
明日3月11日で東日本大震災発生から15年が経ちます。藤田さん、改めて東日本大震災とはどのような地震だったのでしょうか。
はい、東日本大震災は観測史上最大規模の地震であり、東北地方を中心に震度7や6強を記録しました、
はい、
死者はおよそ2万人、行方不明者は2500人余りと甚大な被害が発生し、そのほとんどが津波によるものであったことが大きな特徴です、
はい、
ところで中村さん、
はい、
大人が避難行動を取れなくなる津波による浸水の深さはどれくらいだと思いますか。
足を取られるとなると1メートルぐらいでしょうか。
実は30センチでも動けなくなるとされているんです。
そうなんですね。膝くらいの高さで動けなくなってしまうということですね。津波から命を守るために私たちにできること、どんなことがあるでしょうか。
はい、津波はとても早いので津波を見てから逃げていては間に合いません。地震の揺れを感じた時や津波警報が発表された時には、沿岸部や川沿いにいる人は直ちに高台や高い建物など安全な場所へ避難することが大切です、
はい、
岡山県内でも3メートルを超える津波が想定されている地域もあります。これは木造家屋のほとんどが全壊するとされる高さの津波です。
岡山県でも大きな津波が予想されていますよね。
はい、素早く避難するためにハザードマップなどで危険な場所や避難場所をあらかじめ確認することや、家族で避難経路を話し合うことも重要です、う
ん、事前の備え大切ですね。このハザードマップはどこで見ることができますか。
はい、各市町村にお問い合わせいただくか、インターネットで岡山県防災マップと検索していただくことでご覧いただけます、
はい、岡山県防災マップですね。この津波以外に地震について気をつけることは何かありますか。
はい、今後30年以内に発生する確率が高いと言われている南海トラフ地震だけでなく、県北部などで断層型地震により震度6弱以上の強い揺れが想定されているため注意が必要です、
はい、
東日本大震災を含む過去の大地震では家屋の倒壊、家具類の落下による被害が発生しており、住宅の耐震化や家具類の固定、配置の工夫などの備えが必要です。家具類の固定、配置の工夫についてどうすればよいかわからないという方は、岡山県ホームページに掲載されている桃太郎の防災という防災ガイドブックをご覧ください。また、住宅の耐震化も重要です。市町村の補助が出る場合もありますので、お住まいの市町村にご相談ください。
わかりました。では最後に藤田さんからラジオをお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、東日本大震災の教訓を生かし、災害が起きた時に取るべき行動や注意すべきことを把握して地震への備えを行い、ご自身やご家族の身を守りましょう。岡山県危機管理課の公式 X 岡山県防災では防災情報を定期的に発信しているので、ぜひご覧ください。
はい、今朝は東日本大震災を振り返るというテーマで、岡山県危機管理課の藤田千里さんにお話しいただきました。藤田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて岡山県東京事務所から大学生・短大生の皆さんへのお知らせです。東京都千代田区にある岡山県東京事務所では年間を通じてインターンシップを開催中です。インターンシップといえば受け入れ時期が決まっていることが多いのですが、ここでは学生の皆さんの希望に合わせて一年中いつでも参加日の調整が可能です。国の省庁や民間企業への訪問、県庁職員との交流、さらにグループワークなど盛りだくさんの内容です。東京を舞台に活躍する岡山県職員の仕事をリアルに体感できるプログラムとして、参加した学生の皆さんからも役に立ったと大好評です。 友達を誘って、まずは最短1日から気軽にチャレンジしてみませんか？この春休み、東京で岡山県庁の仕事を覗いてみてください。詳しくは岡山県東京事務所のホームページをご覧ください。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。